悩みの時、いつも主も悩まれて。話、金城重弘。
先日、教会の姉妹、みんなで一緒に6人ですが、と、もう、あとどれくらい生きられるかわからないという、ある姉妹がそういう状態であるということを聞いて、訪問いたしました。で、彼女は長い間、癌と戦って参りました。しかし、私たちを満面の笑みで迎えてくれました。久しぶりの話し合いで、盛り上がって、そして、こう言って、会話の中でこう言ってくれたんですね。先生、ここまで来られたのは、現代の真理のおかげです。本当にありがとうと言ってくれた。はち切れんばかりのもう笑顔で、そして、声ではっきり言ってくれたんですね。私はその時非常に感動して涙してポケットからハンカチを出して涙を拭かざるを得ませんでした。そして、こう言いました。何々姉妹、本当にすまなかったね。私のせいで、こんなに苦労させて、よくここまで戦ってきてくれたね、と言ったんです。現代の真理とか、田舎に出ようとか、そして自然療法とか、ちょっと言うのが早すぎたかなと、こう、後悔する気持ちを表したら、一緒に来てた姉妹たちが、いやいや、そんなことないですよって言って励ましてくれたんですね。そう。彼女は現代の真理をメディカルセンターにいた時から何十年も一緒に学び続けて、いち早く田舎に出て一緒に行動を共にしてました。彼女はさまざまないろいろな問題を、家族の問題を抱えていました。一つ一つよくぞ乗り越えてきたなと本当に感心しました。もう体がこういうふうにもう曲がってて、すっかりもう縮んでしまって、それでも今年の5月まで一人で運転してあちらこちら遠いところもその友達を訪問して慰めていたんですね。どうしてあんなことができるかなと思いました。がんでありながら自分が救われた喜びを他の人に分かち与えたい、悩んでいる人に希望を与えたいと言ってドライブしていったんです。そして2ヶ月前かな、一人で住んでるんです。ぎっこり腰で1ヶ月間大変な痛みと戦ったって言うんです。そして我々はいろいろ話してから帰ってきましたけれども、帰って彼女に励まされてきました。もうあとどれくらい生きられるかわからないという状況の中で、本当に素晴らしいスマイルを我々に与えてくれたんですね。 その病との戦いを見て、私は見るに忍びない気持ちと、しかしまた神が彼女と共におられるという確信を持って帰って、感謝しながら帰りました。帰りの途中、この次の聖句を思い出したのです。詩式の十章の16節、詩式の十章の16節、そして彼らは自分たちのうちから異なる神々を取り除いて、彼らはというのはイスラエルの民は異なる神々を取り除いて主に仕えた。それで主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。神様の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。なぜか後で話します。で、同じ言葉がイザヤ書の63章の9節に書いてあります。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その御前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、あるいは救い、いにしえの日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。これ新改訳の方がもっといいですね。新改訳で読んでみましょう。彼らが苦しむ時に、いつも主も苦しみと書いてある。彼らが苦しむときに、いつも主も苦しみ。この主というのはイエス様のことです。ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって、主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い、抱いて来られた。この言葉いいですね。ずっと彼らを背負い、彼らを携えて来られた。この聖句をエレン・G・ホワイトはこういうふうに仲介していらっしゃいます。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。創造主というとイエス様です。創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。自分の苦しみ、まあ他人の苦しみも同情するけれども、創造主の苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。イエス様が天からこの地上に来られて、人となられて、散々いじめられ苦しめ、拷問を受けて迫害されて、十字架で超人間的な苦しみを受けた時に、神様の苦痛は始まったのでもなければ終わったのでもないって言うんです。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛、これを我々の鈍い感覚に示すものである。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、昔も今はもっとそうです。残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。イスラエルが神から離れた当然の結果として、敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかった。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、いにしえの日常に彼らをもたげ、抱っこし、背負い、携えられたと言われる。教育の311ページです。ご自身の民、神の民が悩みに陥る時、苦しむ時、主も悩まれるということです。 神の名を追っている特選の民、目の玉のように愛されたイスラエル、目の瞳のように愛されたイスラエル、英語では apples of eye、 目のリンゴという表現があります。それほど愛されたイスラエルの民、神様の御旨を痛めたために、神様に背を向けたために、イスラエルの民は400年間もエジプトに奴隷となって生活する結果になったんです。神の民が異教の民で散々苦しめられた。で、エジプトから出てから、奇跡的にエジプトから出てきた。そしてついにモーセも死に、そしてヨシュアも、指導者ヨシュアも死んだ。で、獅子時代に入る指導者はいなかった。神様がその都度彼らの悩みを見るに忍びなくなって獅子を起こされてイスラエルを救った。ギデオンはこう言った。ああ君よ、主が私たちと共におられるならば、どうしてこれらのことが私たちに望んだのでしょう。散々ミディアン人、ペリシテ人からいじめられましたからね。どうしてこんなことが起こるんですか。私たちの先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って私たちに告げた、そのすべての不思議な御業とはどこにありますかと神様に文句言ってるんです。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。どうしてこんなことが、どうして私たちはクリスチャンなのに、どうしてこんなに様々な苦しみや悩みや試練に、そして困難に、病に陥れるんですかということです。また彼らはエジプトから救われました、奇跡的な技で。しかしまたバビロンに70年間捕囚になるんですね。面白いことに、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムを包囲して、そして、エルサレムを滅ぼして、イスラエルの民を自分の国バビロンに連れて行って、そして捕囚とするんです。そのダニエル書一章の二節に面白い言葉がある。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡された。主が彼の手というのはネブカデネザル王にの手に渡されたので、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行き、その器具を自分の神の蔵に収めた。これは考古学でも証明されてますね。面白いことを観察したい。神様がイスラエルの手も民をバビロンの王ネブカデネザル王の手に渡されたんです。これは非常に慰めに満ちた言葉でもあります。神様は時々私たちの罪のゆえに、私たちの悪のゆえに、我々を災難に合わせ、試練に合わせ、そして困難をもって私たちを懲らしめることがあります。主は愛する者を懲らしめるとヘブル書に書いてますね。そう、主がそうなさったんです。そしてバビロンの捕囚から彼らが神様に立ち返ることを望んでいたのです。やがてまた今度は彼らが約束の地でカナンに入ってからの苦難のことを思うと、父と蜜の流れる約束の地カナンに入って、あとやはり彼らは周囲の国々のいろんな習慣、偶像礼拝を取り入れたゆえに、シリア人に、シドン人に、ペリシテ人に、モアブ人に、 アンモン人に、ペリシエ人に、そう、いじめられて、次々苦難を経験するんです。その時も、主は彼らを見捨てたのではなかった。彼らのすべての悩みの時に、主も彼らと共に悩まれていたという事実を忘れてはなりません。次は、この世界の惨事、苦痛、苦しみを見て神様は何もなさらないんでしょうか。神様がおられるならば、この世界がどうしてこういうふうな苦難に陥っていくの。憎しみ、争い、戦い、自然災害、たくさんの人たちが犠牲になっていくの、お許しになるんでしょうか。6000年の歴史を見ると、どれほどの人間の血が流されたことでしょう。第一次世界大戦、第二次世界大戦、それ以後も、あの戦争、この戦争、もう本当に、たとえ国際連合を作っても、戦争はやみませんでした。そう。もう戦争は嫌だと言って、沖縄では6月23日、慰霊祭になってますね。日本では8月、慰霊祭で騒いでます。この間、春宮先生と一緒にね、彼が、白装理事という、第二次世界大戦で、デスモンド・フォードが、セブンス・アドベンス、デスモンド・フォードが活躍した、あの、白装理事、前枝の、デスモンド・フォード、ごめんなさい。何だった？ドス。そう。デスモンド・ドス。フォードじゃない。デスモンド・ドス、ごめんなさい。が、活躍した、ね、敵も味方も、救った、助けた、あそこは何て言うんですか、前田というところ。あそこ見たいというんで連れて行きました。少し、膝がね、まだ完全ではなかった、完全に治っていなかったんですけどもね、もう彼はずっと上まで登って、そして下を見て、話を聞いて、それからずっと下から今度は見たいって言って下も行って、階段を降りて、そして汗ダクダク流しながら、その、第二次世界大戦の光景をずっと あったことをこう思い巡らしておりました。そうで、伊佐さんがドス五丁のアメリカを美化するようなああいう映画ね、あのことはあれは あまり良くないですよ。どれほど沖縄の人たちが、しかも話聞いたら、韓国から強制労働者として、あるいはアイヌ人も、沖縄の人たちもたくさん死んだそうですね。そういうことを話して、宮先生は非常に心を痛めておりました。そう。二度と戦争を起こしてはならないと言って平和運動を盛んにやりますが、しかし一方、戦争ますますエスカレートしていく。もう止められない状態。ね。イラク戦争、シリア戦争、そしてシリア戦争の結果、難民問題。このこういうことをご覧になって神様はどう感じておられるか見てみましょう。これは教育のやっぱり311ページから。神の御霊は自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。 神の御霊は、聖霊は、切なるうめきを持って、我々のために取りなししておられる。被造物全体が共にうめき、共に海の苦しみを続けているとき、限りない天父の御心は、同情に痛むのである。そう。被造物全体も絶滅しようとする生き物がたくさんいる。人間の浅ましい行動によって。被造物全体がうめき苦しんでいるとき、この世界は広いラザーハウス。これは日本語の教育では間違って訳されてますけども、ラザロの家ではなくて、ラザーハウスと伝染病、あるいは特にハンセン氏病、雷病、ね、の収容所のようなもの、ラザーハウスのようなもので、我々はその悲惨な光景を心に思うことすら苦痛である。その現実の姿を見つめるとき、重荷はあまりにも大きいであろう。まあ、テレビを通して、ある程度現実の世界を見せられますが、それは氷山の一角にしか過ぎないんです。世界中、あちらこちらで痛ましいことが起こっております。しかし神はそのすべてを感じておられる。その苦痛を。ね、シリア戦争でどれくらいの人が犠牲になったことでしょうね。そう。こんなの調べていくと、もうインターネットで限りなく写真と記事が出てきます。その結果、避難民、難民がたくさん出ました。日本はまだこの問題あまり感じてませんが、今後どうなるか。ね、そしてボートで、ゴムボートで乗ってくる人たち、ある人たちは、海に落ちて死んでいく。そして飛び込んで、ある人は死んでしまうとかも、たくさんの人が苦痛の中にある。そう。これは、ね、一人の赤ちゃんがね、海岸に打ち付けられて死んでいた。そう。2016年末の時点で難民がどれくらいいたかというと、6560万人の難民。6560万人の人たちが国から追い出されて、そして安住の地を求めていくんだけれども、そこに待ち受けているのは、またいろんな差別。迫害、苦しみが待っているのです。そう。この間、日本を騒がしましたね。北朝鮮が、あのミサイルを発射して、そして、その北海道を越えて、1180キロメートルのところに飛ばしたって言うんです。で、その時に、もう、北朝鮮からミサイル発射、J アラート、空襲警報です。が、日本でなった。ある人は、全く狂った世界だと叫びました。これ、ね、北海道、東北、あちらこちらで、J アラートが、空襲警報が鳴らされたんですね。そして、あるところでパニック状態に陥った人たちもいました。自然災害、もうこれ本当に、この間、テキサス州で、ハリケーンハビーが、テキサス州を襲って、歴史的な豪雨であった。どれくらいの雨量だったかというと、1295ミリの積算雨量、雨が降って、もう高速道路も埋まってしまった。こんな状態。日本にも、豪雨で、もういろんな、被害が起きましたね。そう。今、並々ならぬ時に我々は住んでいるということがわかります。昨日、 ある人がインターネットを送ってきました。ロシアで8月29日、ロシアのソチの信じがたい複数の水竜巻かが起こった写真を送ってきました。しかも最大で8つの水竜巻というんだそうです。水竜巻が同時に発生した。8つの竜巻が。イタリアでも同じ竜巻が現象が起こりました。ギリシャでも起こりました。ね。で、これはアメリカです。砂塵を空中にばらまく。この竜巻ってのは恐ろしいですよ。家も持ち上げるんですからね。そう。そして、これ、この妙な竜巻です。ね。ネブラスカ。上空の竜巻。そして、縦にばかりじゃなくて、斜めに竜巻がネブラスカで起こったんですね。で、あるところでは海岸線が大きく、その、後退し続けて、この、水がどんどんどんどん引いていくんだそうです。何が起こるんでしょうね。そしてあるところでは、死んだカエルが空から雨のように降ってきたって言うんです。カエルが。ロンドンで起こったことであるんです。そう。中国では8月なのに初雪が降って大変なことになったって言うんです。これ何と読むんですかね。何と読むかわからない。中国の雪に包まれた誰か知ってると。幕かはわからない。わからない。ね。8月であるのに、こんなに真冬な状態だってんですね。そう、ロシアでも8月に大雪が降ったんです。で、コスタリカでは、また、貯水池が真っ赤に染まったという事件が起こりました。中米のコスタリカ。ね。で、テロ事件のことを考えると、テロ事件シリアで終わってませんよ。次々、テロ事件が起こっております。ね。今度は、バスを運転してって、そしてバスで集まってる人たちのところに突っ込んで、死者を出す。もう非常に、大変な時代になってきましたね。こういう、次はローマだ。IS が過激派がローマ法にテロ予告しているって言うんです。こんなことを見て、創造主なる神様は何も感じてないんでしょうか。感じていると書いてましたね、預言書。そして、人々が、人間が苦しんでいるとき、創造主も苦しんでいる。悩んでおられる。このことを我々は頭に置いていかなければならないと思いますね。また我々個人のことを思うと、突然いろんなことが我々に起こってきます。そう。石川教会にいるときに、金の、おばさんと言った方がいいかな、が、教会に来るようになって、で、非常に喜びに満たされている一方、なんだか非常に重荷を負っているような感じで、いつも教会に通っていらっしゃいました。一体どうしてかということを訪問して聞いたら、自分の息子がね、何か悪いことをして刑務所にずっとぶち込まれた話。一人息子。母親は、息子以上にその苦痛を持ってた。悩みを持っていたんです。どうにか息子が獄中で その悔い改めて神様を見出すことができればと、いつも彼女の祈りであったんです。息子が苦しんでいるとき、もっと苦しむのは母親です。私も小学校3年のときに、その骨膜炎になって大手術をしました。この右の足、骨削られたんです。半年入院しました。そのとき、母親がずっと、共にいて、そして小さい小学校3年ですからね、母親がいつも共にいる。私はここにいるという、その母親のこの慰めが私を本当に励ましてくれたんですね。今になって僕の麻酔からその冷めた時の苦しみは大変でした。しかし母親が僕の苦しみを見てもっと痛みを感じてたんです。神様は現実の姿を見つめるとき、主には、神はそのすべてを感じておられるって言うんですね。だから、その、苦しみを共にしながらどうやってこの子を助けることはできないか、痛みを和らげることできないかと思って悩むのは母親であるんですね。彼らを背負い抱いてという新改訳聖書非常にいいですね。ここで皆さんに思い出した詩を足跡という詩があります。ちょっと字が見にくいと思いますが読みますね、ある夜、これは非常に有名な詩です。欲しければプリントして差し上げますが、ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。二人の足跡。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最高の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたのだ。私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。と言うんです。そう。各自者の希望2巻90ページ。真心からの祈りの一つ一つに対して、私はここにいると神はお答えになる。神は苦しんでいる人々や虐げられている人々を起こしてくださる。我々のすべての苦しみに神が苦しんでくださる。ね、突然癌だと言われ、あるいは心臓で麻痺で 倒れて、既得にあるとき、私はここにいると神が言われていることを覚えましょう。誘惑されるたびに、試みられるたびに、神の御前にある天使が救い出すために近くにいるのである。詩編46編の一節、素晴らしい約束ですね。マルチン・ルターは、あのヨーロッパでの宗教改革、最大の敵ローマ法教と戦った時に、私は一人であると言ったこともあった。だけどこの約束に励まされた。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近く近き助けである。訪問した姉妹はね、こういう信仰を持ってた。で、本当にはち切れるほどのね、笑顔で我々を迎えてくれた。こういうどんな、あの、病に倒れているとき、自分の苦しみのことばっかりに集中しないで、自分よりももっと苦しい人がいるということ、家もない、食べ物もない、病院にも行けない、そういう人がいること、そして何よりも私の主が私のと苦しみを共にしているということを覚えましょう。癒される時もある、助けられる時もある、しかし癒されない時もある。あの偉大な預言者エリシャは、死ぬ病で最後まで働きを全うした。死ぬ病と聖書に書いてある。宗教改革者の明星、明けの明星と言われたウィッグリフ、あの悪の勢力ローマ法教と戦った、もう戦って病の時に伏したら、この司祭たちがやってきて、この時ぞばかりに彼を解き伏せようとしたけれども、彼は私は死なないと言って答えた。あなたの教えていることを取り下げなさい、取り下げなさい、そしたらあなたはまた元気になると言われたんだけれども、私は生きると言ったんです。けれども戦い続けて、戦い続けて、病のとこにありながら聖書を翻訳していった。ラテン語から。そう、癒されない時もある。テモテ第二の手紙4章の20節、ポーロはこう言ってます。エラストはコリントに留まっており、トロピモは病気なのでミレトに残してきたという言葉がある。あの偉大な使徒ポールは、ね、死に後も生き返れましたよ。もちろん神の力だと。病気も治した偉大な人だった。けれども治されない人もいた。パウロ自身、コリント第二の手紙の12章の7節を見ると、一生肉体に一つの棘を持ってきた。神様、この棘を取り除いてくださいと祈ったけれども、神様は取り除かなかった。高慢になったら神の器になることできないからね。そう。死に直面するとき、病のに伏すとき、肉体の病を癒されなくても、最後の敵と言われる死、それに信仰によって勝利することができる。天から与えられた平安、やがてキリスト再臨の時に永遠の命に復活するという望み、病も死も取り去ることはできないはずです。クリスチャンは最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そう、我々祈りましたけれども、東京、千葉かな、 で、今、あと2、3日しかもう持たないと言われている、信徒がいます。我々も祈りました。まだどうなっているか結果わかりませんけれども、たとえ死に直面しても、最後まで信仰を、確信を持ち続けるということ。そうすれば、救われるとイエス様おっしゃる。最後に、創造主の悩み、あるいは痛み、苦痛、苦しみを考えてみましょう。神は罪とその結果を滅ぼすために最愛の一人子を与え、御子との協力によってこの悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになった。この御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。罪の結果なんです。この世界のあらゆる悲惨は。そのためにイエス様も天の至聖所で最後の取りなしをしておられる。私は地上でなすべき働きを持っていた4人の御使いたちが、その働きを成し遂げる途中にあるのを見た。これは黙示録7章のことですね。イエスは祭司の衣をまとっておられた。彼は憐れみの情けを持って残りの民をご覧になった。それから両手を上げて深い憐れみのこもった声で、私の血、父よ、私の血、私の血、私の血と言って取りなしをしておられる。我々が罪を犯すときたびに、残酷なことをするたびに、イエス様の心に新しい傷を与えると各時代の希望に書いてます。すると白い大きな御座に座っておられる神から非常に輝かしい光が出てきて、イエスの周り一面を照らすのを私は見た。それからイエスからの任務を帯びた一人の天使が、地上でなすべき働きを持っていた四人の天使のところに速やかに飛んで行って、手に持った何かを上下に振って大声で言った。大声で。神のしもべたちの額に印が押されるまで、待て、待て、待てと大声で叫んでいるというんです。四人の御使いが手を引いたら、さあ、この地上に、この世界に見たことのない七つの災害が降り注がれる。憐れみ、神の憐れみが混じらない。神の裁きの時が来たんですね。今、災害は次から次起こっています。無神論で進化論の八百万の神々である、を拝んでいる日本の国を神様目覚めさせるために、サタンが日本人をいじめるのをお許しになっておられる。やがて、かつてなかったほどの災害が、悩みの時がやってきます。それまで、イエス様は我が血、父よ我が血、もう少し待ってください、もう少し待ってくださいと、最後の取りなしをしておられるんですね。そう。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたび、神は悲しんでおられる。だから我々の教会に来ていますけれども、クリスチャンと言われているけれども、キリストの品性を映すまでに至っていないから、イエス様、まだ悲しんでおられる。事実、エレン・ホワイト預言者の言葉を見ると、古代イスラエルのように、現代霊的なイスラエル神の教会が、神の御心から離れていって、世俗化していくのを ご覧になって悩んでおられる。我々の教会のために泣いておられると、イエス様。我々の学びの期間のために泣いておられるという表現がある。早くイエス様の苦痛を終わらせるために、我々はどうすればいいでしょうか。我々は、創造主の苦痛を早く終わらせて休んでいただくために、どうすればいいでしょうか。それは、イエス様の苦痛は十字架で終わったのではないと読みましたね。始まったのでもなく終わったのでもない。エリエリレマサバクターニ、我が神我が神なんぞ我を見捨てたまいしという超人間的な苦しみの中で、イエス様が槍を突き刺されたとき、あまりにもイエス様の苦しみは血と水が分離してほとばしり出たと言われるほどでした。その苦しみはまだ終わってない。我々は、イエス様は我々の同情を必要としています。イエス様の苦痛を和らげるために、我々も人の悩んで苦しんで傷んでる人のその苦痛に同情して助けることによって、イエス様の苦しみを和らげることができるということですね。はい。天津死聖所の賛美歌を歌いましょう。御座の前に傷つけし、御手を広げたして、今、なお、取りなしたも。大神の子羊、今なおほふられ、取りなしたも我が罪のために。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。